神様はその中からとても大切な事実を二つ教えてくださいます。それはどのようにして創造されたのかではなくて、誰が創造したかということです。つまり神様が創造主であり、人間は非造物であるということです。もう一つのポイントはですね、神様がすべてを創造したとき、それらは非常に良かったという事実です。ここから人間の罪と堕落の歴史が始まります。最初の人アダムは、神様が食べてはならないと命じた木の実を食べて罪を犯しました。それによって罪がこの世に入り、また死が入り、自然界も呪われるようになったわけです。それで世界はもう完全で良い状態ではなくなりました。さらにアダムの子カインは弟アベルを殺すという罪を犯し、人たちはだんだん罪が増し加わっていきました。人がその心に測ることが皆悪に傾いているのをご覧になって、神様は心を痛めておられたのです。そしてノアの時代に大洪水を起こして人間を裁かれました。それから後、人々は自分の名を挙げるためにバベルの塔を建てましたけれど、その時また神様は全地の言葉を混乱させて、人々を世界中に散らしました。このような人間の堕落と神様の裁きの話が3章から11章まで記されています。今日の箇所には11章までの絶望的な状況における神様の解決法が書いてあります。その方法は神様だけが考えられるユニークな計画でした。それは一組の夫婦を選んで彼らを祝福し、彼らに子供を授け、彼らの名前を大いなるものとするというご計画でした。神様はその夫アブラムに特別な任務を与えました。それは彼自身が世の人々の祝福となることでした。そして世のすべての人たちが彼によって祝福を受けることでした。その祝福の究極的な目的は、人々が神の救いを受けることです。アブラムが99歳になった時、神様は彼の名前をアブラハムに変えてくださいました。そして100歳の時に息子イサクを与え、多くの国民の父という意味で彼の名前を変えてくださいました。今日のメッセージではアブラハムという名前として 名前を使いたいと思います。今日の箇所で神様はアブラハムに約束また命令をしておられますけれど、その中から3つのことを一緒に考えたいと思います。一つ目のポイントは、アブラハムに命令した主の言葉です。私が示す地へ行きなさいという命令です。中二章の一節を一緒に読みたいと思います。中二章の一節を一緒に、十二章の一節です。三、はい。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。アブラハムはノンクリスチャンの家庭で生まれ育ちました。アブラハムの父テラはノアの長子であるセムの子孫でありましたけれど、父テラは彼の家族とバビロニア国のウルという町で暮らしていました。そして父テラ、そしてその家は異邦の神々を信じて、異邦の神々に仕えていたのです。11章の31節を見ますと、父テラの時に彼らが住んでいたウルを離れて出発したことが記されています。父テラの時、アブラハムと家族皆がカナンの地に向かって出発していたのです。彼らがウルを離れた理由が神様に従うためだったかどうかは分かりませんけれど、彼らは何かの理由で目的地のカナンに行き着くことができませんでした。彼らは旅の途中で見つけた町ハランに住むようになりました。そのようなある日、神様がアブラハムに来られて言われました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。この言葉を通して神様は単純で確かな原理を一つ私たちに教えてくださいます。神様が示すところへ行くには、まず今いるその場所を離れなくてはならないということです。当時住み慣れていた場所を離れるというのは簡単なことではありませんでした。親族と父の家とは私を守ってくれる安全な場所です。そして私が頼れる人々です。親族と父の家を離れるということは、距離的に離れるだけではなくて、その関係においても離れることを意味していました。それはもう親族や父に守ってもらえない、助けてもらえないということを意味します。安全な暮らしが保障されないことです。アブラハムに神様は 言われました。私だけを信じて生きなさい。私があなたを養い、守り、助けよう。二つ目のポイントです。あなたは祝福となりなさい。と神様は言われました。二節と三節を一緒に読みたいと思います。創世記十二章の二節と三節です。三、はい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。創世記十章と十一章の内容の多くは、ノアの代からの一族の系図が記されています。ノアが産んだ子供たちの系図、ノアの長子セムの系図、アブラハムの父テラの系図です。しかし、アブラハムの代になってこの系図が途切れそうになっていました。アブラハムと彼の妻、サラに子供が授からなかったからです。この時、アブラハムの年は75歳、サラの年は約65歳でした。この時代の人たちの寿命が今の約2倍ぐらいありましたので、現代の年齢に単純に換算しますと、アブラハムは30代後半、サラは30代前半ぐらいの若い人たちだったと思います。しかし、まだ若いとしてもですね、長い間子供が授からないということは、古代の時代にとても苦しいことでした。彼らは実は彼ら自身に自分たちに必要な祝福さえもまだ受けていない状態でした。けれど、そのようなアブラハムに神様は祝福を約束してくださったのです。私はあなたを大いなる国民とする、あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となり、地のすべての部族はあなたによって祝福される。ですが、この約束の最初に、そうすればという条件がありました。つまり、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行けば、これらの約束を成就してあげようということでした。神様が離れなさいというその場所を離れ、行きなさいというところへ行くことでした。そして、そこで会う人たちと関わりを持ち、共に働き、共に学校に通い、共に生きるということでした。それがアブラハムが祝福を受ける方法であり、また祝福となる方法だったのです。それでは、この祝福の主体は、 主人公はですね、アブラハムなのでしょうか。そうではありません。祝福の主役は神様であります。ただ人間は神様の祝福を受ける存在です。人々は自ら祝福を求めて働き勉強し努力しますけれど、世の人々が探し求めている福というのは、神様が与えようとしている祝福とはかけ離れているものです。神様がアブラハムに与えようとしていた祝福は、またアブラハムによって人々に与えようとしていた究極的な祝福とは、信仰による救いであったのです。三つ目のポイントです。あなたは祝福となりなさい。神様はアブラハムを信仰の父としてくださいました。神様が与える祝福、その究極的な祝福は救いであります。そしてこの救いは信仰によって、信仰によってのみ得ることができるものです。信仰とは神様の言葉を信じるということです。神様がその約束を必ず成就してくださるということを信じるのです。ですから信仰の人の特徴というのは、神様の時を待ち望むということです。人々が祝福されるために、アブラハムによって人々が祝福されるために、アブラハムの信仰が大事な理由、その理由は後に来られるメシア、イエス様による救いのためでした。イエス様による救いはただ信仰によって与えられるものだからです。神様はアブラハムを選び、信仰の父として祝福し、私たちはそのアブラハムの一生涯を通して信仰とはどういうものか、どうして信仰が大切なものであるかを教えられるのです。その信仰、それはメシアとしていつかイエス様がイスラエルに来られた時、人々にとっても大切なものだったからです。神様はアブラハムを祝福されました。そして信仰の父としてくださったのです。今日のポイントをおさらいしたいと思いますけれど、神様はアブラハムに命じられました。私が示す地へ行きなさい。そして住み慣れたその場所を離れなさい。私たちにとってあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家とはどういうものでしょうか。神様を信じていない人たちの群れの中でしょうか。神様を信じない 信仰を守るのが大変な職場、または学校や人間の関わりなのでしょうか。いいえ、そこ、その場所は神様が私たちに生きなさいと命じられた場所です。私たちが離れるべき場所は、私たちが頼りにしている私たち一人一人が誇っているものです。私たちが危機にあったとき、頼ろうとしているものから私たちが離れなければ、本当に神様との交わりが妨げられるから、神様はそこを離れなさいと言われました。そして今私たちがいる場所、職場や学校や近所の付き合いの中に、私たちはもっと深く進んでいかないといけないのです。アブラハムが神様の命令に従ってカナンの地に着いたとき、そこには飢饉がありました。そこにはすでに異邦の神様を信じているカナンの人々がいました。アブラハムの子孫はその地を征服して、その異邦の習慣を排除したいといけないという役目があったのです。そして神様は言われました。あなたは祝福となりなさい。命令のように聞こえますけれど、これは命令ではありません。私たちが努力して祝福となることができないからです。その前に言われた神様の言葉、私はあなたを大いなる国民とし、あなたの名を大いなるものとする、あなたを私が祝福すると言われました。私たちがこの世の人々に祝福されるためには、お金をたくさん稼いで慈善事業をするとか、良いものを作って社会に貢献するとかではなくて、まず神様の祝福、それを受けないといけないのです。神に呪われた人が祝福になることは決してありません。神様の祝福を受けて、その感謝と喜びが満たされるということが、私たちにまず必要なことです。そして神様はアブラハムを信仰の父としてくださいました。それはアブラハムを通して私たちが信仰というのを学ぶためだったと先ほど申し上げましたけれど、アブラハムも間違い失敗がたくさんありましたけれど、最後まで神様に頼ってその信仰を守っていったわけです。私たちはこの教会で兄弟姉妹のための互いの信仰の兄弟 また信仰の姉妹となることを祈っていきたいと願います。今年も私たちを通して隣の人に、隣の家に神様の祝福が伝えられることを祈り求めていきたいと願います。お祈りいたします。神様、人間が罪を犯し堕落し続けていたその時、神様が私たちを思い計画してくださった方法は、アブラハムを通して祝福をこの世に与えるということでした。私たちはその信仰、祝福を受けているもの、いる人たちです。どうか私たち一人一人をも用いてください。一人一人が隣人に神様からの祝福と信仰を伝える通り置き管として用いられますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。